で今日は、当教会の布教功労者の一人、初代をお導きくださった久賀孝代姫の24年の命日でございます。先ほど皆さんと共に祖先参上を創除してお礼のご記念をさせていただきましたが、改めて思うことですけど、この一人の人をお導きするということは大変なことなんだなと、後々に大きなこの働きをするなとこう思うんですね。高江さんは父の妹でありました。父のすぐ下の妹です。ご存知のように岩本家が破綻いたしました時に芸者の置屋に預けられたわけですね。九州の福岡のですね。そして、その鈴木睦さんというおかみさんに可愛がっていただいてですね、三味線とか羽唄とかいうものを教えていただくんですけども、その鈴木睦さんが新人のある方でして、教会に一緒に連れてお参りをしてくださったそうですね。それで高代さんは新人をいただいたんですね。岩本家はもともと新人はなかったんです。祖父はですね、すぐ岩本家の隣にあったお稲荷さんの、ボランティア管事みたいなことをしとったらしいです。正式な神官じゃないんですけど、そのお稲荷さんのね、守りをしておったんですね。すぐ近くですからね。私は九州の今の佐賀教会の大祭にお参りするといつもそのお稲荷さんにお参りするんです。そしてお稲荷さんにお参りして、その裏の元の岩本家の屋敷に行きますと、もう何もないですね。本当に寂しい思いがいたしますかね。そういうことで高代さんは大変ご苦労があったわけでありますね。祖父も残念だったと思いますよね。可愛い娘をですね、まだ小さい娘をそういうことで手放さなきゃならなかったね。でも幸い祖父はその景気のいい時にいろいろあちこちで遊んどったからでしょうね。そういうご縁があったんですね。でその鈴木睦さんに頼んだわけです。そしてその高代さんはですね、新人をいただいておりましたから、大阪の方に父とですね、高代さんたち夫婦と一緒に洋館屋を作った時にですね、ちょうど近くに天王寺教会がありまして、高代さんは天王寺教会にすぐにお参りをしたんですね。今でも九州や四国や地方の人たちが大阪や東京に出ると必ず教会に参るという方が多いですね。三又さんも大分の出身ですが、こうしてねこちらの方にご縁があって来られてから、この私の教会に参拝されるようになったわけですが、そういう方が圧倒的に多いわけです。で高井さんもそうして、天皇教会にお参りをしておったんですね。で自分のお兄ちゃんがいろいろその若いながらにその三本屋という洋館屋を作ってですね、天王寺の四天王寺さんの門前町で商売をしておったんですけど、いろいろ多分妹から見ても心配が多かったと思うんですね。非常に向こう気の強い人でして、人の言うことを聞かない、その上浅めばっかりしてですね、商売の上でいろいろ差し障りがあったそうでした。で高代さんがですね、お兄さんお参りしようとね、いろいろ言うんですけど、父はですね、言うことを聞かない。で、その朝寝坊して失敗したためにですね、高田さんが早起きをしたら、教会にお参りしたら早起きができるよっていう。じゃあ金光様はあれか、目覚ましと一緒かですね、嫌味を言うとったんです。で大阪の方ではコンコンさんって言ってたらしいですね。コンコンさん言う、でコンコンさん言うから狐でもまつっとんかいなと思っとったそうですねその程度だったわけです。でその父がですね、先ほど言いますように朝寝をしたために痛い目にあってですね、一遍行ってみようかということで、その妹が、教会に参るときについてですね、 教会の方に行ったらしいけど、教会には入らなかったらしい。最初ね、素直に入らなかった。それでその外の方、天王寺公園の辺におりましたら、まあ当時はいわゆる今はそういうことを言っちゃいけませんけど、不老者と言っており、父がね、不老者と言っております。そういう人たちがいろいろいて、ちょっと物騒なところで、まあ、それで教会の玄関から覗いてですね、中の様子を見たら、あの成川先生がお話をしていて、そのお話がありがたい、何か見押しをしているように感じたので中に入ったらしいですね。それが初めてお参りをしたという。ですからその、高代さんがそのお導きをしたと言いましても、スッと行ったわけじゃないんですね。いろいろ高代さんも押したり引いたり、あれこれあの手この手を考えて、そしてやっと父がそのお参りをしたわけです。でお参りしたらそのまますぐ信者になったかというと、そうじゃなかったらしいですね。徳三郎先生、杉先生、立派な先生なんだけども、その先生が話をすると文句をつけるね。あ、金光教っていうのはその自然に神様の名前をつけて人を寄せようとしたんですかって言ってそのむしろですね、批判をして素直に教えを聞かなかったらしいですね。そういうことだったわけですが、まあ、だんだんとお参りするうちにその徳三郎先生、杉先生のやはりお得でしょうね、だんだんと父も感化されて信心に取り組んでいくようになり、一日参拝をして朝寝もしなくなり、そして御用法師までするように、ちょうど天王寺教会が新築する時期にあたりましてね、そしてその、不審版といいまして、まあ、その建築現場にはいろいろその火事が起きたり泥棒が入ったりしやすいもんですから、交代して若者がですね不審番をしたという、その御用にも当たらせていただいたというね。その頃にいろいろおかげをいただくんですね、不思議なおかげを、ね。それで父はそのだんだんと熱心に信心をさせていただいて、そしてお道の教師にお取り立てをいただいて今日になっているわけですね。高代さんはその後もですね、こちらに、息子たちが倉敷の川鉄に入って、今の JFE に入ってですね、仕事するようになりましたので、ご縁がありまして、こちらに再々お参りをしておりました。そしてその息子の圭介さんたちもお参りをするようになってね、今日に至っておるわけでありますが、この音島教会が生まれた元を訪ねるとですね、その妹の高代さんがそういう経緯で初代をお導きくださった、しかも簡単でなかった、簡単でないけれども粘り強く、お兄ちゃんを導いてくれたおかげで今日があるわけであります。皆さんもね、お導きしたいなと思う方がいるでしょうけど、ちょっと声かけてもすぐ断られたらさっとやめるということになりがちなんですが、粘り強くいかない、押したり引いたりしながらね、この人に信心していただいて、おかげをもらってもらいたいと、こういう思いを持ってですね、そのしっかり、そのお導きをさせていただくことが大切だと思いますね。今回の大祭もそういう機会だと思ってですね、チャンスだと思って、普段声がかけにくい方にもですね、声をかけて一緒にお参りしませんかとね、金光様のね、先生が来てね、先生の奥さんがお話に来てくださるんですよ、とてもいい話をしてくださいますよ、ね、そういうふうに声をかけてお導きをさせてもらう、それで断られても諦めないで今度また次にお願いね、それぐらいの気持ちでいかないとお導きはできないということを、まあ、高田さんが教えてくれているようなものですね。まあ、今日高田さんのご命日にあたりまして、改めてそういうことを思い起こさせていただいたところであります。以上です。